シンガーソングライター C のシンガーホリックレディオ。
はい、シンガーホリックレディオです。皆さんね、体調いかがでしょうかね。俺もこの最近こう急に暑くなったりとかでね、体調を崩してしまって、本当皆さんも気をつけてください。この間ね、5月の21川越デパーチャーでライブやってきたんですけど、まあちょっとね、3月の新遊会オンザロックの最終回から、まあ、2ヶ月弱かな間空いたんですけど、ワンマンライブがね、去年ビサイドユーやった会場と同じっていうこともあってね、まあその時のことを思い出してみたりしながら、楽しくやってきました。でね、その埼玉県の川越っていうところなんですけど、川越クリアーズっていうご当地アイドルがいて、エコーのねことっていうか、まあお掃除とか、まあ、そういうのをこう率先して促していくような、そういうテーマにしたご当地アイドルなんですけど、まあその顔がクリアーズにまあかけてというか、まあ、俺もエコの曲でね、森を作ろうっていう曲があるので、まあこの間のライブでは森を作ろうを歌ったんですけど、まあそういった意味でもね、なんか楽しめたかなと思ってます。で、また来月6月の25日ですね、同じ川越デパーチャーでライブやりますので、時間がね合う方はぜひ、まあ、足を運んでいただきたいなと思います。まあ詳しくはオフィシャルサイトの方をねチェックしてください。はい、で今日はですね、お便りが来てますので読んでみたいなと思います。福島のくのいちさんからですね、来ましたよ、福島ですよ。しんさんこんばんは、毎度更新を楽しみにしております。私は昨年10月のワンマンライブがしんさんのライブ初体験でした。ライブすごい良かったです。後日 YouTube にそのライブ動画をアップされてましたよね。その動画を母親に視聴させたんです。そしたら、とってもいい曲ね、他の曲も聴きたいわと言っていたので、レイオブザサンを聴かせました。全部いい曲だわって喜んでいました。ちなみに私はミーシャが一番好きです、かっこ笑い。そこで、シンさんに質問です。どんな時どんな風に曲を作るんですか。曲作りに関してお話聞かせてください。推進、被災地出身者として歌うブリッジをされていること大変嬉しく思います。7月30日都合がつけばぜひ川越に行きたいと思っています。これからも頑張ってください、応援しています、ということなんですけどね。まず、はい、福島ですよ、来ちゃいましたよね。だんだんだんだんこう関東エリアではなく、また他からもねお便りをもらうっていうのはとても嬉しいんですけども、まあその質問の前にですね、まずこのね、被災地出身者ということでね、その歌ブリッジのことをお便りいただいて、はい、とっても嬉しいですね。これからも本当頑張ってやっていきたいと思ってますので、7月30日ね、まあ福島からわざわざ埼玉遠いんですけど、もしご都合が合うようであればね、ぜひぜひ本当、ご来場ください。それでお母さんにもね聞いていただいたということでね、はい、すごくまたこれも嬉しいので、はい、お母さんありがとうございます。ということで、どんな風に、どんな時どんな風に曲を作ってるかということなんですけど、まずね、曲作りは、まあ昔ね、その若い頃バンドをやってた自分はもう湧き出てきたものをどんどんどんどん構わず曲にしてた感じはあったんですけどね、もう今では 曲はね、まあ8割ぐらいは作ったりとかするんだけど、完成させず、こう今こういう曲が必要だっていうふうに思った時に、その時に必要な曲を作ってるっていうような形にねしてるんですよ。でなぜならやっぱこの曲はですね、自分の子供と同じような感じなんですよ。その自分の子供がですね出来上がったら、やっぱライブとか CD とか、まあ、なんかしらの形で発表したいってしょうがなくなるわけなんですよ。やっぱり新しく作った曲だしね。でも前もアルバムの話をね、もうバックナンバー聞いてもらうとどっかにあると思うんですけど、アルバムの話した時にやっぱそのアルバムはそのベストアルバムとは別として、そのアルバム一つにこうコンセプトを持たせるというのがやっぱ自分の中にあるので、どうしてもちょっとその曲が、新しい曲がその他の曲たちとこう一緒に並んだ時にやっぱちょっと違和感があるとか、そのテーマに沿ってないとか、まあ、そういったような形になってしまうと、どうしてもそのアルバムに入れられなかったりするわけですよね。ライブとかもそうで、ただやりたい曲を歌ってるだけではなく、そのライブ一つとして一つのこうテーマというか、そういうのをやっぱ持ってるわけなので、その曲を演奏するとどうしてもちょっとその曲だけ浮いてしまうぞとか、そういう風になってしまうとね、せっかくの新しい曲がなんか残念な感じになってしまうっていうのもあるので、でせっかく作っておきながら結局そういった理由でアルバムに入れられなかったり、ライブで演奏できなかったり、そういう風になってしまうとね、ちょっとかわいそうなので、やっぱその必要な時に必要な曲を作るっていうような形にね、ちょっとシフトしたっていうのはありますね。それでまあ基本的に俺は曲から先に作るんですね、メロディーから。でそれでその後歌詞を載せるんですけど、ただまあ例えばその必要な曲っていうのがこうなんていうんですかね、じゃあまあアルバムに入れようとした時に、他の曲たちとかそういうのと比べてなんかちょっとこうテンポが違うとか、まあ、ビートが違うような曲がいいなとか欲しいなとか、一般的に4分の4拍子っていうのがね、まあ一番ポピュラーなんですけど、そういう中に1曲じゃ4分の3拍子の曲が欲しいねとか、そういう時にじゃあ4分の3拍子の曲作ろうとかっていうような、メロディーとかそういう曲調とかから必要だって思う時もあれば、例えば今じゃあこういう世の中がこういうことが起こってるから、こういうことをテーマにした曲にがやっぱり曲欲しいよねとか、まあそういったような形で今度詩の方をちょっと重視して必要だと思う場合だとか、まあいろいろあるんですけどね。でまあどっちにしても最近メロディーはまあ作るわけなんですけど、じゃあ例えばあの詩の方をがそのテーマというか必要だと思って、こういうテーマにするんだよっていうのをまず決めて作り出した時には、やっぱそういう詩の内容が来るってことを前提にメロディーを作り始めるわけで、でまあざっとメロディーが雰囲気がこう出てきた時に、なんとなくの詩をね一緒に乗せていくんですね、俺の場合ね。全く曲メロディーだけは出来上がってからじゃあそこに詩を乗せるっていう、まあそういう時もありますけど、どっちかっていうとメロディーを作りながらそこになんとなくのこう詩を 乗せてその語呂的な感じをうまく調整したりだとか、そうしながらこうイメージを膨らませていって、最終的に詩を仕上げて出来上がるっていう、まあそういった過程なんですね。なんでそうするかっていうと、やっぱりどんないいメロディーがあってもそこにマッチした詩がないといい曲にはならないし、逆にとってもいい詩なのに曲と合ってないとそれはあんまりいい曲ではないんですよね。なのでね、やっぱその詩とメロディーのマッチングっていうのが一番肝だと思うんで、なのでね、そういうふうにメロディー先行で作るんですけど、そこに少しずつ詩も乗せつつみたいなことをやりながらね、やるとちょっとこういいマッチングの曲になるんじゃないかなと、俺なりにはそんな風に思いながらね作ってるんですよ。
シンガーソングライター C のシンガホリックレディオ、毎月1日15日更新
で、まあ、ちょっと話をそれちゃうかもしれないんですけど、例えば一つの例として挙げると、ね、このお便りにも書いてあったんですけどね、ミーシャが一番好きですってね、言ってくれてるんですが、まあそのミーシャっていう曲は死んだったね猫ちゃんの歌なんですけど、でまあその時はあれはな2012年だったかな、シングルをね、その当時お世話になってたレーベルからシングル出そうっていう話になって、じゃあ一曲それに向けて作ろうっていうねことになったんですよね。まあその当時も当然もう何曲もね曲はあったんですけど、既存の曲をシングルにするんではなく、まあ一曲それ用に曲を書き下ろそうと思ってね。でその時まず思ったのが、やっぱあのペット飼ってる人っていうのはね最近すごいこう多いですよね。ですのでまずそのペットの歌があったらやっぱみんなスッと入っていけるんじゃないかなっていう、のがあって、まずペットの曲にしようと。で、まあ、いろんなね自分の曲ある中でもう大部分がただペットならペットの曲だけっていうんじゃなく、そのペットの曲を題材にしてなんか他に言いたいことがあるみたいな、それを伝えるための一つの題材っていう、そういう曲にほとんどの曲がねなってるんですけど、でこれもねちょっと裏の意味があって、その当時ちょうどね2011年3月11日にまあ、 地震がねあって、でねそこからまあちょうど1年ぐらいかな、それで CD 発売っていう形になったので、その時期にせっかく、まあ、CD 出すチャンスというか、まあそういう話をもらったので、なんかその辺のこともちゃんと曲に込めたいなっていうのがあったんですよね。でやっぱりいくら我々がまあ共感しようと思っても、その被災地のね方の悲しみっていうのは共感できないですけど、でもそれでもね何かこう一人じゃないんだよっていうのを伝えたいなみたいなのがあったから、なのでね例えばそのこれ親友会オンザロックのね歌詞解説コーナーでも話したんですけど、ミーシャの歌詞の冒頭の部分ね、ミーシャ一体僕はどんな顔して明日を迎えればいいの、二度と増えることのない君との思い出と一緒に生きるのは辛すぎてっていうね、まあそういう歌詞から始まるんですけど、 まあ、その当然歌詞の中ではミーシャが死んでしまって、まあ、それもう死んでしまったら二度と思い出っていうのは増えていかないのでね、もう明日からどうしたらいいのみたいな、そういう歌詞なんですけど、それがまあ例えば被災でご主人様を亡くしてしまった、残された奥様はもうそのご主人様との思い出っていうのはどんどんもう増えていかないわけで、でも残された中でこれからもっと強く生きていかなくちゃいけないみたいな、そういったね部分というか、そういうのをこう曲の中に込めてるというかね、まあそんな感じで、うん、そうやって作ってるんですよね。はい、まあ、このラジオでもね、新遊会オンザロックの時やってた歌詞解説コーナーみたいなのもね、なんかこれからやれたらいいかなとか、なんかいろいろ考えてもいるので、なんかそういうことやるってなったらまたそれも、期待して楽しみにしといてください。まあ、ちょっとやるかは分かんないけどね。
番組では皆様からのお便りを募集しています。新オフィシャルウェブサイトまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
はい、まあちょっと話がそれたんですけど、まあこんな感じでね曲は作ってるんですよね。福島のくのじさん、分かっていただけましたでしょうか。やっぱりねシンガーソングライターっていうと、やっぱ自分のねその思ってる曲を、思いをね曲にして、それを自分で歌えるっていうのはね、やっぱうん、シンガーソングライターの特権だしね。曲っていうのはこのまあ歌い手がいてね、初めてそこに命が吹き込まれるわけなのでね、まあ曲を作る専門のソングライターが専門の人っていうのは自分が歌わないわけなので、その歌う人に合わせて曲を作るわけで、だけどシンガーソングライターはその曲を自分で歌えるっていうのはやっぱり一つまた特殊なことというか特別なことなのかなと思ってね、うん、そこは幸せを感じてますよ。はい、というわけで、じゃあまた一つ告知を、最初に言いました通り6月の25日に川越デパーチャーで、ライブやります。そして7月の30日同じ川越デパーチャーで歌ブリッジ2017サマーね、第8回目ですね、歌ブリッジね、やりますので、ぜひぜひ、ご来場ください。じゃあ今日はこの辺で、次回もまた元気にお会いしましょう。シンガーソングライターシンのシンガホリックレディオでした。
シンガーソングライターシンの温かみが詰まったミニアルバム「レイ・オブ・ザ・サン」好評発売中。詳しくはシンオフィシャルウェブサイトをご覧ください。 SCIN で検索。